鈴木よしこの地球は競馬で回ってる。皆様こんばんは。お元気でいらっしゃいますか？鈴木よしこです。地球は競馬で回ってる。この番組では週末の重賞レースの展望や競馬界のさまざまな情報をたっぷりお届けしてまいります。最後までよろしくお付き合いください。今日ご一緒してくださるのは先週に続き山本奈穂アナウンサーです。
こんばんは、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。ね、夕べというか今朝というか、まあ夕べですけど、はい、サッカーのワールドカップ夜11時に始まったポーランド戦で日本代表は残念ながら敗れましたけれども決勝トーナメントの進出を決めましたね。
はい、
もちろん山本さんご覧になってらして、
もう90分テレビの前にずっと座って見てましたけれども、いやー我慢に我慢を重ねて
最後は見てる方も我慢が必要だった感じですけどもね。
はい、
でもね、あの決勝トーナメント進出っていうのはね良かったですよね。
はい、次はベルギー戦思う存分頑張っていただきたいと思います。
はい、
さて先週は上半期を締めくくる G1 宝塚記念が行われました。
はい、
7番人気のミッキーロケットが悲願の G1 制覇、鞍上の和田龍二騎手は17年ぶりの JRA G1 タイトルということになりました。
ねえ、なんか感極まるシーンもございましてね。はい、テーマオペラ王が押してくれたとか、あの岩本先生もねが喜んでくださるとか、いろいろ17年ってやっぱり和田龍二さんは本当に活躍はされていましたけれども、はい、あのその G1 取ることの大変さですよね。
はい、
やっぱ長くご本人にとって本当に長かったと思いますね。
はい、
で宝塚記念も終わりまして今週末から本格的な夏競馬が開幕しますね。
はい、
舞台は東京阪神から福島中京に、まあ、これから毎週ね、なおさんも新幹線乗って飛行機乗って大変ですね。はい、3ヶ月、
はい、スタミナ勝負になると思いますので、夏を生き抜いていきたいと思います。さて、あの関東甲信越地方、はい、今日梅雨明けしたと見られると気象庁から発表がありました。
はい、そうね、ずっと30度超えがねこれから先も続きそうですけど、はい、福島ね、開幕する福島競馬場本日はですね 35.5 度というのをあの、はい、昼過ぎに記録いたしまして、
はい、
いやいやいや週末どうでしょうね。
そうです ね、
はい、でも暑さに負けず夏競馬楽しみましょう。鈴木よしこの地球は競馬で回ってる。この番組は JRA 日本中央競馬会の提供でお送りします。鈴木よしこの地球は競馬で回ってる。セレクトセール2018注目馬紹介ということで、今週は7月9日10日に北海道苫小牧市のノーザンホースパークで行われるセレクトセール2018の注目上場馬をご紹介してまいります。
はい、実は私この後ですね、セレクトセールの取材に行くことになったんですが、
そうですね、
あのよしこさんに伺いたいことがありまして、はいはい、取材するにあたってここは見ておいた方がいいよというポイントがあったらまた教えていただきたいなと。
セレクトセールね、はい、まずやっぱりね、なおさんお金をうんと持ってってください。
5億ぐらいでしょうか。
5億ぐらいですね。はい、そしてやっぱりあのちょっと1回ぐらい手を挙げてチャレンジして、はい、見ていただけたらうーんと楽しいと思うんですけど、それはもうドキドキになっちゃいますので ね、
はい、
だけども初めていらしたらやっぱりこうお金がね、あの値段がどんどん上がってくので非常にこう驚くんですね。
はい、
そしてそのうちにだんだんその金銭感覚が狂ってきて、この血統で1億いかないのとか言って、安いなんてさこれ取材しながら言ったり思ったりしちゃうっていうね、はい、あのなんか不思議なねマジカルな世界、
そうです、ね、
をねぜひ楽しんでいただきたいと思うんですけど、
はい、
あとはいろいろ観察してると面白いですね。はい、同じ、はい、あの種牡馬の子供なのにはこんなタイプを出るのかと思ったりね、うん、そういうこととか、あのやっぱりどなたとどなたが接点だろ
う、そうですね、
もう観察することがいろいろあるので、はい、ぜひねそういったことを経験してきていただきたいと思います。
はい、
で2日目の搭載馬の方は、はい、お母さんと一緒に搭載馬が朝8時から展示されるので、
はい、
なかなかお母さんと子馬で見られるっていうチャンスがないのでね、
はい、
そこもこうご自身の思い出もこう振り返りながらご覧になるといいんじゃないでしょうか。
はい、2日間のセッションを楽しんでいきたいと思います。
はい、 では再来週行われるセールを前に山本さんの注目上場馬を挙げてくださいますか。
はい、1歳当歳種牡馬別にご紹介していきたいと思います。
はい、ではまずは初日の1歳馬、
はい、
今年は237と6月28日現在で237頭が上場予定です。
はい、まずは何と言っても注目はディープインパクト3区ということになると思います、うん、
はい、
現在26頭の上場が予定されています、
はい、今年はヨーロッパでディープインパクト3区が大活躍ですもんね、はい、フランスダービーをスタディオブマンが優勝し、英国ダービー一番人気のサクソンウォリアは今度の日曜日アイルランドダービーに断然の一番人気で出走予定です、
はい、
その結果によっては海外からのバイヤーも加わっての争奪戦となり、今まで以上に高額で取引されることになるかもしれませんよね。
そうですね。ということで、各国のチャンピオンホースがお母さんになってという馬がたくさんいます、ご紹介しますと、まず21番、はい、キングスローズの2017、キングスローズはニュージーランドの3歳牝馬チャンピオンです、この1歳はオス馬、
はい、
でサトノアーサー今重賞戦線で活躍中です
ね。
この馬の弟に当たる血統です。日本だけではなくて、先ほどもお話ありましたように、はい、ヨーロッパからもおそらくこの血統欲しいという方いらっしゃると思いますので、
そうですよね、
おそらく去年までと比べるともしかしたら上がるかもしれませんね。
本当ですよね、
はい、それから52番ジンジャーパンチの2017、ジンジャーパンチはアメリカの古馬牝馬チャンピオンです、母の父がオーサマーゲインですね、中距離で重賞4勝しましたルージュバックの弟に当たる血統、はい、お父さんがディープインパクトに変わってどういう成長を見せるのかというところです ね。それから75番、はい、アメリカ2歳牝馬チャンピオンオーサムフェザーの2017、こちらは牝馬です、
はい、
母の父がオーサムオブコース、お兄さんは青馬賞の3着馬スーパーフェザーということで、はい、こちらはどちらかというと将来性に注目が集まるのかなと思います、
はい、
ということで、アメリカそれからニュージーランドのチャンピオンが今こうディープインパクトの
本当ですよね、ディープインパクトの本当相手っていうのはどんどんね、
はい、
グローバルになっていくでしょう ね。もっとねこれからもね、
はい、それからすでに高額落札されている兄弟がいる馬でご紹介しますと、
はい、
100番にリッスンの2017、
はい、もういつもね、はい、高額ですね、
一世代上の2016は里見はじめさんが2億7000万円で落札をされていらっしゃいましたね、お姉さんがローズステークスの勝ち馬タッチングスピーチ、
はい、
お兄さんは共同通信杯の3着馬ムーブザワールド、いよいよこうお兄さんお姉さんを超える馬が現れるのかどうか、
はい、
注目されるところですが、
はい、
もう母の血がサドラーズウェルズですから、今年はちょっとヨーロッパ勢ももしかすると、
うん、そうですね、
はい、狙ってくるかなと思いますね。それから116番アゼリの2017、
はい、
アメリカで3回古馬牝馬チャンピオンになり年度代表馬にも輝いたアゼリの子供ボバ、
もうアゼリも本当にもうあれですもんね、
毎回
ね、毎年毎年、はい、
ロイカバードが2013年に2億4000万円で落札をされていたり、毎年高額で落札されていますので、
そうですね、はい、いや本当ですね、やっぱりまあ本当もっとたくさんいるんですけどね、
はい、
ちょっと触れちょっと
だけ、ね、駆け足になりましたが、
はい、そうですね、
ご紹介しました、
はいはい、さあ初年度3区からオークスバー、そしてまあ桜花賞オークスバー、アーモンドアイが出現したロードカナロアの一歳はいかがでしょうか、
はい、現時点で9頭が上場予定されていますが、3番、
はい、
エルダンジュという馬の子供がいまして、
はい、
このエルダンジュの子供はですね、キングカメハメハがお父さんだった馬が何頭かいまして、はい、重賞戦線で活躍したアドマイヤ天空、アドマイヤスピカ、
はい、
でキングカメハメハはロードカナロアのお父さんですので、すでにこう血統面で実績のある馬がお父さんロードカナロアになってもしかするとさらにという可能性があるのかなというふうに思います、
はい、
あとは91番走ってほしいの、110番アルギロス、138番アイランドファッションなど、9頭しかいないんですけれども、本当に注目馬がずらっと顔を揃えています
ね、本当にさらにね注目度が高まっていますもんね、
はい、
その他エモスさんの注目一歳馬はいますか。
ルーラーシップ初年度から奇跡を送り出してますんでね、
はい、
その中で7番のシェリールの2017牝馬です、
はい、
うん、でお兄さんにムスカテールがいますので、はい、少し長めの距離で実績のあるシェリールの子供で奇跡を送り出したルーラーシップを父に迎えるということになりますので、
はい、
ステイヤーになるのかなという想像が早くからできますから、 ちょっとこのあたりは期待してみたいなと思います。
そうですね、そういった楽しみもありますもんね。
そうですね、
はい、初日の注目馬まずご紹介いたしました。それでは続けて2日目注目の当歳馬をご紹介していただきましょう。今年は237頭、6月27日現在ですけれども237頭が上場予定です。
今年は初年度産駒ドゥラメンテの子供が登場することになってるんですが、はい、このドゥラメンテの産駒、まず吉子さんには馬産地での評判を伺いたいなと思います。はい、
そうですね、あのとにかくみんなバランスもいいし、いい子が生まれてるということだったんですが、はい、何よりドゥラメンテが初馬場に慣れてよかったということで、あの牧場に戻ってきた時は足が地面につけられなくて、もう初馬場になることは難しいのかなっていうふうに思えたそうなんですけれども、はい、でもとっても生命力が強くって、種付けを開始したら見事なまでにその種付けがスムーズで、やっぱりいい初馬場ってそういうところがね、天才的なんでしょうね。
はい、
であの見事もニスゴのスムーズだったということなので、はい、受胎も良くて280頭くらい、はい、ね、種付けをこなしたということです。はい、そこからの20頭ということですね。はい、
注目馬ご紹介しますと、325番、はい、母アンズちゃん、うん、336番母ダイワパッション、
はい、
397番母アイムユアーズといったところになるでしょうか。はい、
エポカ道路の、はい、ね、下もいるわけです
ね。
ダイワパッションですね。
ダイワパッションですね。
はい、はい、その中からはどれですか。
325番母アンズちゃん、はい、この馬はダートで追い込みがとても強烈で5勝を挙げたんですが、うんうん、あのドゥラメンテ自身が父キングカメハメハ、キングマンボですね、
はい、
でお母さんがアドマイアグルーヴ、サンデーサイレンスの系統なので、うん、もうのなかなかあの日本では種付けできる繁殖牝馬の数、うん、そこそこ限られてくるとは思うんですが、
はい、
アンズちゃん自身は父がフレンチデピティ、
はい、
で母がですね、遡るとエルコンドルパサーになるので、ミスタープロスペクター系の
血
が少し濃くなるんですけれども、
はい
はい、これがどういう相性になるのか。
で
お父さんのドゥラメンテもそうですが、はい、お母さんのアンズちゃんもだいぶ個性派でしたので、
はいはい、
個性派同士のカップリングがちょっと楽しみにしたいですね。
うん、そうですね、はい、そしてドゥラメンテが志仲間場で、まあ、引退してしまったっていうことがあるので、はい、あの続きダービー以降の、ね、続きを見られなかった分をね、子供たちがどういうふうに見せてきてくれるかっていうのも非常に興味深いですよね。はい、そして今年初年度産駒が誕生したばかりのシュボバといえば、同じ堀厩舎に所属したモーリスがいます。
はい、モーリス産駒は馬産地ではどんな評判だったでしょうか。
あの、ね、やっぱり受胎率がいいっていうことがね、あの評判になってましたね。
はい、
あのそれってそのドゥラメンテもそうですけれども、2頭ともとても種馬場として大切なことなので、
はい、
優秀な種馬場と言えますよね。
はい、では16頭の上場が予定されるモーリス産駒からもご紹介しましょう。
はい、
339番母ラスティングソング、うん、それから377番母アルコセニョーラ、などが上場される予定になっています。
はい、モーリス産駒ではどの馬が、
はい、377番母アルコセニョーラ、はい、お母さんの新潟記念を買った馬ですけれども、その後ですね、この馬が3頭目の子供ということになってですね、まだ、うん、あの実績は出てないんですが、モーリスがお父さんスクリーンヒーローで、母の父がカーネギーで、
はい、
アルコセニオラがあのステイゴールドということになりますので、だいぶこうスタミナに満ちた、
本当です ね、
決闘になるのかなというふうに思いますが、アルコセニオラ自身は新潟の、早い芝で時計も出てますんでね、
うん、
そうどういう馬が出るのかなというスタイル、はい、あのシルエットも含めて楽しみにしたいと思います。
そうですね、は
い、
でもあのラスティングソングの2018も、はい、おばあさんが春馬ソング、おばあさんが春馬スイートっていうことですから、
す、
はい、こちらも人気は高いでしょうね。
そうですね、
はい、はい、さて東西のディープインパクト産駒はどうでしょうか。
14頭が上場される予定なんですが、お母さんが短距離で活躍した馬がいまして、
はい、320
番リトルゲルダ、
はい、
357番のメリッサ、
はい、
でメリッサの方はニュージーランドトロフィーを今年勝ちました勝地という馬が、はい、兄でいるんですが、それから364番シルバースカヤ、
はい、
シルバーステートの、弟になりますね。はい、
こちらもね、もう本当に、
はい、先ほど一歳セッションの時にご紹介した他の国のチャンピオンホースで言いますと、
はい、
400番のリア・アントニア、
うん、
お母さんはカナダの2歳牝馬チャンピオン、
はい、
ブリーダーズカップジュベナイルフィリーズを買っています。それから426番バラダセール、
はい、牝
馬です、
はい、
アルゼンチンの3歳牝馬チャンピオンのバラダセールの子供、
はい、
でこれまで2頭がデビューして共に勝ち上がっています。でディープインパクトの子供はこの2018年生まれが初めてということになりますので、
はいはい、
ディープインパクトがお父さんになって、 購買される皆さんがどういう評価を下すのか、
はい、
注目されるかなというふうに思います。
そうですね、はい、南米のやっぱりチャンピオンフォースのファンさんって結構ね、はい、日本来ていて、
そうなんですよ、
ですから注目ねやっぱりしていきたいですよね、
はい、
その他山本さんの注目搭載馬はいますでしょうか。
北さんブラックの弟がですね、401番、はい、母シュガーハート、はい、ブラックタイドの子供になりますが、はい、上場される予定になっておりますので、誰が買うのか、いくらで買うのか、
買うのか
ちょっと注目したいなというふうに思いますね。はい、
ぜひぜひ楽しみながらね、はい、いいレポートをまたしていただきたいと思います、
はい、
というのは今日は山本さんにセレクトセールの今年の注目馬をご紹介していただいたのですけれども、
はい、
セールが終わった後今度は結果をリポートしていただきたいと思います、はい、
セールが行われた直後13日金曜日の放送では一歳馬を、翌週20日の放送では当歳馬について関係者の方のインタビューを交えながらお伝えします。
はい、最高額はどれぐらいでしょう ね、
そうですね、
楽しみにしていますので、はい、よろしくお願いします。以上、今日は特集で7月9日10日に行われるセレクトセール2018の注目上場馬をご紹介いたしました。鈴木よしこの地球は競馬で回ってる。ここからは週末に行われる重賞を展望していきましょう。
今週は日曜日に福島でラジオ日経賞、中京で CBC 賞が行われます。まずは日曜日に福島で行われる芝 1800m の G3 ラジオ日経賞を展望していきましょう、
はい、
このレースは3歳馬により唯一のハンデ重賞です。
はい、
56キロトップハンデは2頭になりました、
はい、
前走白百合ステークスを勝った名将鉄痕、はい、それからクラシック路線に乗りましたね、うん、ケイティクレバー、はい、それから54キロ現在デビュー2002勝のフィエールマンといったところが出走を予定しています。それから、はい、プリンシパルステークス3着で惜しくもダービーには乗ることができませんでしたが、イエッツとが重賞制覇を目指して出走予定しています、
はい、そうですね、なんかトップハンデは勝てないっていうような ね、
そうですね、
ことも言われているようですけれども、
はい、金曜日正午の時点で福島はお天気晴れ、芝ダートともに良、日曜日なんですが、
はい、
曇り時々晴れで、うん、最高気温の予想が35度と聞いております、はい、
福島ですか、ナオさん。
はい、福島で、
いやもう本当にね、脱水症状にならないように、
はい、勝利ジョッキーインタビューを担当する予定になっておりますので、
はい、
レースが終わった後は検量室に向かうんですが、いやー気温が上がりそうですね。
上がりそうですね、はい、お気をつけくださいね、
は
い、
さあ13頭立てということになりました、
はい、
今年はどの馬からよしこさんはいきますか。
そうですね、結構悩みましたけれども、
はい、
エイム&エンドにしたいと思います、
はい、
ね、ロフティエイムってお母さんがね福島ヒバステークスを飼っているという血統なんですけれど、共同通信杯3着っていうのを、
はい、
ちょっとここをやはり立派だなっていうふうに考えています、
はい、
それでとても調教でね、いい動きをしてタイム良かったということで、やっぱり調子がいいんじゃないかなっていうふうに思いますので、
はい、
このエイム&エンドからいきたいと思います、
はい、
イエッツとキューグレーダー、グレンガリー、フィエールマン、そして名将鉄痕、ちょっと多いですけどもね、5頭に流してみたいと思いますね、
はい、
ですから8番から2番、3番、6番、10番、13番でございますね、
はい、
はい、マレンです。さあ、なおさんはいかがですか。
最初は内枠の先行馬にしようと思ったんですが、前走逃げた馬が名将鉄痕、希望の第一、それから姿勢飛天とずらっと揃っているのと、うんうん、その他も割と先行馬が多いので、
はい、
ペースが上がりそうだなというふうに思ってですね、はい、内枠の差し馬にしました、1番のロードアクシス、
はい、
500万条件は姫さゆり賞、春の福島開催開幕週に勝ってまして、
そうですね、実績ありますね、
はい、その前は青葉賞で、わずかの差での3着で、クラシック先生には乗ることができなかったんですけれども、うん、今回ちょっと感覚を取って、
はい、
最内枠をゲットしてきましたので、
はい、
54キロの1頭この馬から買ってみたいというふうに思います、
はいはい、面白いですね、
はい、
ちょっと京都新聞杯が負けすぎっていう、
そうですね、
ところもあったんですかね、
はい、
感
覚を取りましたので、はい、また相性のいい福島コースに変わるというところも含めて買い材料があるかなというふうに思います、
はいはいはい、ね、ぜひちょっと興味のある方はね乗ってみてください、は
い、続いて日曜日中京で行われる芝 1200m ハンデの G3CBC 師匠を展望しましょう、
はい、
サマースプリントシリーズの2戦目です、
はい、
18頭、まあ、人気も割れそうですが、
そうですね、3歳馬もなかなかいい成績が出せないですよね、はい、でも浅草元気ちょっと期待したいなっていうふうに思いますけど、大外になりましたが、これあたりはいかがですか。
浅草元気大外ですが、うん、あのこの開催の中京は直線コースが長いこともあって、うん、外からの差しも届くことが多いようですので、あまり枠順は気にしてもと思うんですが、3コーナーまでの距離がないんですよねこの中京はね。
そうですね、はい、
ということで、金曜日正午の時点で、中京は天候曇り、芝田とともに涼ということになっております、はい、それから、最高気温は32度に日曜日はなるということで、こちらもお天気は良さそうです。
そうですね、こちらも暑くなりそうですね、はい、さあどうしましょうね。これはでもやはりペーシアフェリシタにしようかな。
8枠から、
8枠です ね、
はい、
ね、またこちらも長距離の動きも本当に良かったみたいですし、はい、ちょっとプラス1キロなんですけどね。でもまあ50キロなら、
はい、
そしてあの浅草元気もこれは対抗ですね。8枠2頭になっちゃいましたね、
はい、
そして7番の大名プリンセスと12番の大名富士のこの兄弟も、
はい
はい、応援したいのと、ワンスインナムーン、こちらもちょっと私はちょっと気になっております、
はい、
ですから浅草、あ、じゃあベーシャフェリスタから 1,2,3,4 頭に7番12番15番18番に流してみます。
はい、
はい、なおさんいかがでしょうか。
この中京開幕週時計が出るのかどうかは分かりませんが、前走大名富士が京都で1分20秒7という 1400m の時計でモザースコットを破りましたので、
はい、
この馬から入りたいと思います。その前の KO 杯スプリングカップはちょっと不利もあったということですし、オーシャンステークスはわずかに届かずの3着ですので、中京の長い直線であればしっかり届いてくれるのではないかということで、距離の相性もいいようですし、
そうですね、
はい、大名富士から買いたいというふうに思います。
はい、
リスナーの皆さんからいただいた予想もご紹介していきましょう。
はい、お願いします。
一撃さん、お二人こんばんは。
こんばんは。
関東甲信地方が今日梅雨明けとか、
はい、
梅雨明けが早いのはいいんですが、農作物や暑さが心配ですね。
そうですね、
はい、まあ、これだけこう雨が降らないまま梅雨明けをしますと水不足もね。
そうですよ、ですね、だって観測史上初めて、はい、最速で梅雨明けということですね。
一撃さんの狙い、ラジオ日経賞は名将鉄痕、はい、CBC 賞は大名富士を本命にしたいです。最近馬券の調子が悪いのでこの2頭にはごめんなさいですということですね。開催変わりましたんで、
そうですね、
月も変わるかと、はい、思います、はい、ワグネリアンさん、ラジオ日経賞はイエッツと、 CBC 賞はアレスバローズから、はい、
あ、
そういいですね、イエッツ島の方は、
アレスバローズってね、
はい、
前走32秒4っていう、
そうなんですよね、
筋量が2キロ軽くなるね、
はい、
はい、
ということでした。続いてサムライタイガースさん、はい、先週の宝塚記念は馬連ボックスとワイドのボックスが当たりました。
あら、おめでとうございます。
配当も上がりましたんで ね羨ましいです
ね
今週は CBC 賞とラジオ日経賞ですね。私の本命は CBC 賞はワンスインナムーン、ラジオ日経賞はイエッツ島ですね。イエッツとは重賞3着もある馬なのにハンデが思ったほど背負わされていないというところ、ワンスインナムーンはスプリンターズステークス3着もあり、実力はこのメンバーに入れば1枚上ではないかと思いますし、夏は牝馬という格言にも当てはまるので注目しています。
はい、本当に今週も皆様どうもたくさんの予想ありがとうございました。ありがとうございました。来週は七夕賞プロキオンステークスの展望を中心にお届けいたします。お聞きの皆さんの予想もぜひ教えてくださいね。お待ちしています。
お待ちしています。
そろそろお別れの時間となりました。
今週末は開幕週の福島と中京、そして函館、3つの競馬場での開催です。
開幕週の福島競馬場、日曜日はフリーパスの日で入場無料です。先着9000名様に福島競馬場100周年記念デザインのミニタオルがプレゼントされます。
開催初日の福島競馬場には私も出演している番組、私を競馬に連れてってのパーソナリティを務める元 AKB48 の藤江玲奈さんのトークショーを開催します。
はい、
12時45分頃からスタンド3階ピーチプラスで行われます。
はい、山本さんがねトークショーの司会を務められるんですよね。
はい、
はい、あのこの藤江玲奈さん、どんな方でいらっしゃいますか。
あの ファッションが毎週違いまして、ずっとですね同じ服は二度着ないのかなと思うぐらい毎週違うファッションでスタジオにいらっしゃるんですけど、本当におしゃれなんですよ、ぜひそういったところも福島の皆さんご注目いただきたいと思います。
そうですね、そして息の合ったトーク期待したいと思います
頑張ります。はい、ぜひ競馬場にお越しください、はい、藤江さんはメインレースのテレビユー福島賞のプレゼンターも務めます。
はい、日曜日の福島競馬場には俳優の吉田鋼太郎さんが来場、ラジオ日経賞の表彰式プレゼンターを務め、お昼休みにトークショーも行います。渋そうですね。
渋いですよね、はい、そしてこちらも開幕週土曜日の中京競馬場には SKE48 の須田あかりさん、鎌田夏樹さんがお昼休みにトークショーと予想会を開催します。
はい、須田あかりさんのね、よかったもんね、はい、スピーチ、
はい、総選挙第2位ですから、
2位ですよ、はいはい、お会いしたいわ、
はい、私もです、
はいはい、北海道函館競馬場には土曜日曜2日間にわたり現在ノーザンホースパークで乗馬として活躍しているバーミリアンとラストインパクトが来場します。
午前11時と午後2時からの2回各回抽選で10組様が餌やりの体験、写真撮影会に参加できます。
はい、楽しそうですね。それでは週末の競馬、暑さ対策をしっかりなさって存分にお楽しみください。お相手は鈴木よしこと
山本直でした。
また来週元気にお耳にかかりましょう。鈴木よしこの地球は競馬で回ってる。この番組は JRA 日本中央競馬会の提供でお送りしました。